to Genderish.
Genderish へようこそ。
どうもどうも。
どうも、なおこです。
おう、ジョシュアです。
今日は3回目ですね。
3回目です。
はい。
なかなか続いてますね。
そうですね。
なんかね、まあ、続くことだけにはちょっと意味があるような気が しますね。
はい、そうですね。
今誰が聞いてるのかちょっとわからないんですけど。
いやいやいやいや。
うん、続く意味があるような気がしますね。
そうですね。
はい。
はい、で、そうですね、前回のリスナーの方からあのジョシュアさんのフェイスブック上にね、コメントをあのくださったみたいで、
う
ん、今日はまず初めに、
そうだね、僕、まあ、あの直接の知り合いなんですけど、うん、結構まめに聞いてくれてる方なんですけど、
うん、
まあ、あの、まあ、秋広という、
うん、秋広さん
がちょっと呼んでいただけますか。
はい、まあ、ちょっとだけあのかいつまむ形で紹介させていただくと、まあ、性別に関してっていうこととその、まあ、LGBT を嫌悪することに関してっていうところでコメントをくださいました。で、あの性別に関してはやっぱり文化形成にあの性別っていうことがあの深く考える関わっていることを考えると、まあ、それ性別を、まあ、いきなりなんていうか二元論が変えていくっていうことは、まあ、短い時間では難しいということをまずあのコメントとしてあの寄せてくださったのこ寄せてくださったということと、あの、まあ、だけれどもその より多くの人が、まあ、こういったポッドキャストを通して、うんうんうん、あの性について話したりだとか、まあ、自分の性について一度考え直す必要性があるっていうことと、もう一つはそのあの LGBT を嫌悪すること自体は必ずしもその、まあ、あの悪とは言い切れないけれども、そのなんですかね、感覚、自分 その直感のみを頼りに嫌悪することっていうのは問題なんじゃないかということで、そのことについても今一度問い直す必要性っていうのを書いてくださいましたね。
なかなか妥当なコメントですね。最後になんかあの、
うん、
ジョシュはとてもハンサムな方ですって。
いやいやいやいや、書いてないよ書いてない書いてない書いてない
、はい、違うか。
違いますね、錯覚がついに
もうどの文字もそういう風に見えますよ
それは相当来てるんじゃないかなと思いつつ
じゃあもう どうですかこのコメントは。
そうですね、私もまあなかなかね、その人間がやっぱり文化形成してきてるっていうのもありますし、やっぱりまあ子孫を残すっていう上で、
うんうんうん、
男女っていう区分けでやっぱり生活してきた歴史がまあ長くあるので、いきなりそのなんていうかこう男女っていう2つのカテゴリーからこう抜け出すってことはやっぱり難しいっていうのはすごく共感する部分なんですよね。
まあでもやっぱりね、もう本当にもう地味地味なもう活動でも、うん、なんかちょっと人の話、うん、まあ、話し合ったり直接、まあ、あるいはこういうポッドキャストとか、うん、なんかまあもちろんデモとかも、まあ、いろんなその、まあ、プライドパレードとかそういう、
うん、
まあ、ちょっとしたことによってなんか、ね、
うん、
違う生き方がありますよみたいな、
ね、うん、
その従来 その男女あのなんだろうね、そのなんか異性愛関係しかないっていうわけじゃないよっていう、ね、うん、ちょっと気づきを、うん、あのね、もうちょっとなんか、まあ、披露するのはまあ、ね、
うん、
いいことだと思いますけどね。
そうですね、う
ん、まあ、やっぱりその嫌悪に関しては、まあ、それはそれで面白いんだよね。
うん、
な
ん
か結構いろんな、特にその同性愛結婚に関して、
うん、
その特に反対論を言ってる人たちとかは、
うん、
いろいろ結構彼らの議論自体はいろんな、 なんか側面があったりするんですけど、うん、結構削っていくと、
うん、
例えばなんで同性愛者は結婚していけないのかとか、
うん、
なんで、まああのまあ、もうちょっと広く言うとなんでなんか同性愛そもそもなんかダメなものなのかとか、いろいろそういう聖書がどうのこうのとか、
うん、カトリックとかね、
そうそうそう、うん、あるいは、まあ、あの自然界はまあこういうふうにできてますよみたいな、
うん、
なんかまあ一見しては結構冷静に論理的になんか語るような、
うん、
あのまあ素振りはするんですけど、
うん、
まあ本当はまあ最終的にはもう気持ち悪いというその嫌悪
感情的な、ね、側面というか、
そうそうそう、ただうわっみたいな、
うん、
あのなんか感じが、その気持ちがもう何よりも、うん、あのその根本にあるというのがすごい大きな問題なんですね。
うん、なんか他の 宗教的な理由とか政治的な理由もあるけど、それ以上にその生理的な嫌悪感っていうのが強いっていうことですね。
しかも、なんかなんだろうね、それも本人もなかなか気づいてないことがあるし、それをあの指摘するとすごい、まあそれまたなんか怒りを買う、あの可能性が高いし、あのまあこれはアメリカの、あのまあ哲学者フェミニストであって、あのマーサ・ヌースバウムという、まあ僕の大好きなあの人なんですけど、彼女がこのディスカスト、嫌悪感についてなんか書かれてるんですけど、まあまさにこういう話が、あの本当にそういう同性愛権利とか、あのその性的なマイノリティにおいてもう一番大きな問題なんだよね。頑張ってそのなんか論理的な話をしようとしても、そういう問題じゃないんだっていう本当は。なんかで、まあまあだからといって諦めようぜっていうわけじゃなくて、まあそういう問題をどうにかあの乗り越えないといけない課題が私たちにありますっていう。
そうですね、かにその人々が今こう生理的にというか感情的に嫌悪を感じているものてかことに対してどうこう考え直すというか考えるきっかけを与えていくかっていうのはすごく考えないといけないポイントではありますね。
問題ですね、難しい。はい、まあうん、まあ、そんなこんなんで、はい、ちゃんとリスナーメールはありましたね。
はい、ありましたね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまあ今日は、
はい、
まあ、ちょっと本題に入りましょう。
はい、
今日は何の話題を取り上げるんでしょうか。
まあ2つあって、まあ両方とも今日テーマとしては共通していて、ジェンダーに関してですね。はい、
そうですね。
まあ今回は LGBT に関してっていうよりも、そのなんていうか男女にそれぞれに対するステレオタイプ、
まあジェンダー差別ですね。
ジェンダー差別に関して関する2つの、まあ、トピックを取り上げられたらっていう風な感じで思ってます。
はいはいはい、
で1つ目がジョシオさんが選んだ記事ですよね。
はい、この話はね、このノーベル賞を取った、ティム・ハントという、ティモシー・ハントという人がいつノーベル賞を取ったのかな。
今月6月の、あ、じゃあすみません、ノーベル賞を取った時ですよね。2001年ですね。
2001年ね。
2001年、
もう取った、生化学者ですね。生物化学者、
生理学、生化学かな。そうですね。
まあまあまあ、そういう、まあ、結構位の高い、まあ、人が、まあ、この間 6月に、ソウルの学会で、まあ、ちょっとスピーチをしてる時に、あのまあ結構驚きのコメントが、彼の口から出てきたんですけど、
はい、
そのコメントとは、その日本語訳ありますか。
日本語訳は、はい、ありますね。
はい、
まず英語言ってもらってから日本語訳言いましょうか。
英語、
はい、ここ
、
ね、
はい、じゃ あ、はい、
じゃあジョシュアさんに言ってもらいましょうか。
はい、よし。 Let me tell you about my trouble with girls. Three things happen when they're in the lab. You fall in love with them, they fall in love with youAnd when you criticize them, they cry.
ですね。まあこれ日本語訳ちょっとつけさせていただくと、まあ、私の女性絡みのトラブルをちょっと話させてくださいと。で、3つのことがその女性が研究室にいると起こります。で、1つ目は彼らとあなたは恋に落ちます。で、あなたも、彼らもまたあなたに恋も落ちます。恋に落ちますというのが2つ目。で、3つ目がそのあなたをが彼女らを批判すると女性たちは泣き出しますっていうのが、コメントというか、そのハント氏が、韓国での、そうですね。
なるほどね。もうね、これを聞くと絶対女性と一緒にね、ラボで働きたくないわ。もう全然ね、もうよく泣くし、ね、恋に落ちるし、大変大変
っていう風にね
すごいもう非科学的な、ね、意見をよく、ね、これほど科学に、ね
ね、精通した人が
もう平気で言うのは、まあ結構まあ驚きのニュースがありましたね。
これ私恥ずかしながらジョシュアさんに言われるまで知らないニュースだったんですよね。
お、でも多分言った時はもう結構ちょうどなんか数日前の時にな
んか起こ
ったと思いますので、
これが起こったのが11日だから、
そうそう、なんかまあまあ、 まあ、そんなにね、あのすぐに分かるはずがあるとはもう思わないんですけど、まあ、何せ日本ではあんまり取り上げられてないんですね。
そうですね、新聞だと毎日新聞でしかあの私記事見つけられなかったですね。
なかなかのもんですね。はい、まあまあ、そんなこんなんで、あの、欧米ではもうかなり、もう大論争が
巻き起こっている、
まあ、そうですね、もう本当にもういろんな、もうあちこちからいろんなコメントがありましたし、まあ、彼を代弁する、人たちもたくさんいたし、結構あのリチャード・ドーキンスという、まあ、結構性差別的な発言をよくする、進化論の物理学者、あの、生物学者の方が、まあ、いろいろあの、ね、あのコメントを出したり、まあ、政治家もいろいろ言ったりしてて、あ、
そんなに本当に大きなムーブメントになってるんですね。
もうすごい大変ですね。で、まあ、本当に今いろんな要素があるから、ちょっとどこから話せばいいのかわからないんですけど、一応ね、このコメントをした、後にもうすぐに、もう本当に多分次の日に、このティム・ハントが、働いてた、どこの大学でしたっけ？
ユニバーシティカレッジロンドン大学ですかね。
くらいの高い、大学からもう即、辞めさせられたんですね。彼がまだ国に帰ってない、
あ、まだ帰国前、
まだ韓国にいた時にもう、もう辞めさせられて、もう席が、まあ、あの覗かれたわけなんですよ。
除籍されたんですね。
そうそう。で、もういろんな彼が属してた学会、
除名ですかね、
はい、もう完全にもう行けなくなってきて、もう完全にブラックリストされた、
ブラックリスト
そうされた、人材になってますね、
この、
まあ、このおかげで、まあ、これだけを聞くとね、まあ当たり前やみたいな、こんなアホなことを、まあ、言う自分がいるからみたいな、あの、まあ、ただね、この対応自体に、まあ、多少問題があったりすると思いますけどね。
そうですね、まあ、一応、まあ、ジョークだったとは弁明してはいる。
そうですね、それに関してはどう、まあ、本人はね、あの、もうちょっと、ちょっとあの説明しますと、あの後から彼はまあすぐにその 謝ってジョークだったんだって言って、で数日か後になんか、あのそのなんだろうね、その性差別的な発言の後に、なんか追加の言葉はありましたね。なんか、じゃあちょっと、まあ、冗談はさておき、真面目な話をしましょうっていうことをあの言ったらしくて、
そうですね、 Now seriously みたいな、
Now seriously というのは、じゃあちょっと真面目な話をします、というコメントが、まあ、あったらしいんですけどね。まあそれは多分本当だと思いますけど、あの、まあたくさん人がいたから、あの確認、すぐ確認はできると思うんですけど、まあ、それだと、まあ、一応冗談のつもりで言ったけど、そういう、ね、言い訳はどうですかね。どう解釈すればいいんでしょうか。
そうですね、まあ、難しいですけど、まあ、一つね、ジョークだったってことで、まあ、釈明される部分もちょっとあるのかなと思ったり、ただ私としてはやっぱこう自分がこう女性と恋をするとその研究ができなくなっちゃうではなくて、その世の男性一般が女性と恋をしてしまって、
あ、それは大きなね、
そうですね、泣かれてしまう、だから女性は厄介だみたいな、
はいはいはい、
こう帰結を導こうとしてるのはやっぱりちょっと問題で、
確かになんか、あの、英語だとその you、 一般の you を使ってますね、
使ってますね、
その I とかじゃなくて、私はこういう経験をしたんじゃなくて、
うん、
一般の男性はこういう経験をしてますということを、まあ、言ってるわけなんですから、その普遍的な、なんか、なんだろうね、もう事実を述べてるような、
そういう印象を受けますよ ね、
それはちょっといかがなもんかと、
そうですね、
まあ、まあ、そのね、本当に大学から、ね、まあ、その辞めさせられるのは、まあ、どうかと、まあ、思うのは、まあ、別の問題だとしたら、この発言自体は、どうだろうね。残念ながらそれほど珍しくないと思うんですけどね、この意見としては、
結構日常でも言ってしまってる人って結構いるなって思いますよね、
そう、 まあ こ, ううん、これほどストレートに言うかどうかは分からないんですけど、
うん、
まあ、女性は感情的であったりとか、
うんうん、
なんかすぐにねムキになったり悲しくなったりとか、
うん、
なんか意地になったりするんだみたいな、
うん、
結構よく聞きますね。
言いますよね。結構友達のこうなんて言うんですかね、なんかこう笑いを取る時にもそういったなんかやっぱ男だからとか女だからとかで笑いを取るっていうのも結構言われてみるとありふれたやり取りとしてあるなっていうのは思いますね。
確かに確かに、うん、で僕はちょうどね今朝ちょっと知り合いと、うん、まあ、話をしてた時に、まあ、その人はまあ女性であって、まあ某大学で科学を生物学をやってる人なんですけど、うん、この話をしてみて、まあ、まず、まあ、知らなかったのが、まあまあ、そのメディアの問題だと思うんですけど、
うんうん、
なんかどう思いますか彼の発言でちょっと聞いてたら、
うん、
もう、まあ、まあ本当は驚くべきなんだけど、まあ、僕は
生物学者やったらね、なんか何言ってんのって、
そうそうそう、なんだよみたいな、
でも彼女のなるところですよね。
まあ、その意見としては、うん、まあ確かにね、女性と一緒に働くのは大変だ、うん、なかなか感情的にすぐに感情的になったり、うん、なんか人間関係が難しい、やっぱり男性と一緒に働くのが一番楽であって、うん、で最後になんかやっぱり男性と女性には違う能力が基本的にあって、
うん、
どっちかというと男性の方が科学に向いてるんだねみたいな、
うん、今の発言は矛盾が
自分はどうなってんのみたいな、
うん、
あ、私はちょっと違う、まあ私はねどっちかというとちょっと男性っぽいところが、そういうところあるんだみたいなこと言って、
ほうほう、うん、
いやもうちょっととんでもないわみたいな、
うーん、今のでもすごい面白い話ですよね。
うん、
そのね、女性研究者しかも理系の人がこうその発言を批判すると思いきや、
うんうんうん、
それにある意味その同調してるというか、
はいはいはい、
私もそのなんか女性って科学には向かないところがあると思うっていう風に自分で言ってるところがなんかすごく面白いというか、ね、驚きのポイントですよね。
はいはいはい、だからね、まあその性差別においてはやっぱりね、
うん、
男性だけがその敵とか、うん、まあその問題になってるっていう考え方はやっぱり甘い、
うん
なんです
ね、うん、
それやったら多分問題はすぐに解決されると思うんですよ、
うん、
なんか世の中の男性がみんな女性をいじめようとしてたら、うん、そんな明らかななんかそのなんだろうね、なんか対立があったら、
うん、
結構すぐに女性はそういう問題になんか取り掛かると思うんだよね。
そうですね、敵がこう見えやすいというかね。
そうそうそう、
うん、
でも残念ながらそういうわけにはいかず、多くの、まあ、多くのも分からないんですけど、まあ、やっぱりそのなんだろうね、この社会で育てられてきたら、うん、やっぱりそういう常識は、まあ、男性であれ女性であれそういう常識がやっぱりなんか教育されてしまうから、
うん、
女性も女性の敵になってしまうんだよね。
自分自身その知らないうちに自分を差別するようなことをこう内在化してるっていうことですかね。
そうそうそう、とか男性のそういう発言に納得して、
まあ、
確かにねみたいな、
うん、
とかそういう問題が、うん、確かになんかもう本当になんだろうね、逆にその明らかな性差別よりも、
うん、
ちょっとその方がもう危ないんじゃないですかねみたいな、
うん、
気づきにくいし、
まずそれを差別してるってことに気づかない、
はいはいはい、
ですよね。
うん、ね、
うん、
なんだろう。で、まあそういう女性だ、例えばなんかそういう差別的な表現を言った女性は、うん、なんだろうね、あ、じゃあ私もそうなんだみたいな。いやでもあなたがそうであれ、
うん、
そうであったとしても、なんか世の中の女性はみんなそうっていうのは言っていいのかよみたいな感じがしますね。
うん、それこそ非科学的というか、
うん、
なんていうか、うん、そうですね。
そうだね、まあ、何の根拠もない、何の調査もしてない、何の研究もしてないのに、
うん、
こういうことを平気で言うのはね、本当にね、いかがなもんかと。なんか一般の人が、うん、まあ、私たちみたいな、
うん、
まあ、僕だってもう科学別にやってない人が、
うん、
まあ、適当なその発言をしたってね、
うん、
そんなに驚かない、あ、まあまあ魔法なやつやみたいな、
うんうん、
思うかもしれないけど、一応ね、自分なんか証拠とかそういう科学のなんか論証が なんか命になってる人が、
ね、そうですよね、
いうのがかなり驚きのポイントだったんですね。
なるほど。そっか。
だからまあね、本当に面白い、
うん、
まあ、問題ですけど、うん、どうだろうね、これから、うん、彼の運命はちょっとまあ分からないんですけど、
そうですね、うん、まあ、大学除名されて学会除名されると、
うん、まあ、まあでも正直カレーの話よりもこういう、うん、なんだろうね、こういう現象がまだそのイギリス割とその、
うん、
なんだろうね、その性的平等が、
うん、実現されてる、うん、
ではなんかまだまだ結構なんか根強いとか、
うん、
なんかそういうのはまあ一番そのね、うん、注目すべきところだと思いますけどね。
確かに、
うん、でなんか彼の発言にと反対になんかその後にある研究が、うん、まあ、研究というかそのある研究についての記事が出てきて、うん、なんかまあハントはティム・ハントはなんか女性はやっぱりちょっと科学に向いてないみたいな発言を、
うん、
まあ、してたんですけど、それと反対にその記事の中では一番科学に向いてないのは年老いた男性だ、なんかもうオールドマンみたいな、なぜかというと人の意見を聞かない、うん、コラボレーションができない、
うん、
頑固であって、
はいはいはい、
なんかもうとにかく自分 その過去の栄光、なんか栄光ばっかり、うん、なんかばっかりをなんか重んじて、うん、なんか新しいその人材をなかなか
登用しないというか、
そうそうそうという話、まあまあそれもね、それはそれでちょっ
とそれはそれでちょっと差別的というかステレオタイプですけど、う
ん、でもまあその裏がねまた、うん、なんかまあちょっとわかるなみたいな部分がちょっとありますね、うん、
多分そのハント氏が言ってるのって裏を返せば その今ジョシュアが言ったようなことなんでしょうね、
うん、
つまりなんだろうな、そのステレオタイプ的なこと冗談で言ってるつもりでも実はこう違う見方というか対象を変えたらその年老いた男っていうのも差別される対象になりうるっていうことを、はいはいはい、まあ、気づかずに発言してしまった
確かにね、そういう意味においては、うん、そういう意味においてはまあ有意義な記事だった
ん
ですね。
それを付き合わせて読むとね、なんかこう、はいはいはい、面白いものがありますね
そうそうそう、
確かに
差別し合ってるみたいな、
差別し合ってる、うん、そうですね、
はい、まあ、じゃあもうその、ね、延長でね、
直子、ね、
まあ、が選んだ、まあ、記事は、まあ、厳密に言うとニュースではなく、なんか
そうですね、これはなんというか分析というかエッセイみたいな感じですね。でこのエッセイではもう女性と男性の、まあ、特に女性に関する対する差別に関してまあ、5つぐらいに場合分けしてこうそれぞれどんな、まあ、ステレオタイプや差別があるのかっていうことを、まあ、論文とかを引きながら書いたニュースというか
なるほど、ね、
エッセイでしたね。
でどういうところを取り上げ、まあ、多分5つのポイントなんだけど
ちょっと、うん、全部取り上げるのはね、まあ、あれなんで、
まあ、でもまあ面白いところを例えばちょっと取り上げるとどうなりますかね、うん、
そうですね、面白かったなと思ったのはまず女性の差別の中でも好意的な差別があるっていうところが面白かったです。
はいはいはい、これ好意的な差別ってどういうことですか。
なんかこのエッセイの中ではなんか能力が劣ると決めつけられた結果あからさまに親切に扱われることっていうふうに書いてたんですけど、まあ、例えばここので挙げられている例は女性管理職の人が受けやすい、まあ、ステレオタイプというか偏見についての話で、まあ、いろんな研修の機会っていうのが女性管理職の人に対してもその男性管理職の人と同じように与えられてるんやけれども、その特に難しい課題っていうのをあんまり女性管理職の人はこう研修とかでもその取りなんていうか、なんていうんですかね、
与えられないみたいな、
そう、与えられないし、
はいはいはい、
取りかからせてもらえないっていう。でもそれはなんか女性やし、なんかこう頼むの悪いなっていう、ある意味、
はいはいはい、
ある意味カッコつきの親切、
なるほどね、もうジェンタルマンみたいな紳士的な、
そうそうそうそうそうそうのがあってその行動が引き起こされているっていうのがあって、なんかそこがなんていうんですかね、結構日常場面でも なんか親切っていう風にしてるけど、よくよく考えるとそれって親切っていうか、うん、ステレオタイプ的なところもあるんちゃうって思うところがあって、
めちゃめちゃありますね。
なんか私がこれに関連して思いついた例としては、例えばなんか最近なんか知り合いの人が婚活パーティーに行ったみたいな話をされて、
うん、
でその時にその方は男性やったんですけど、うんうんうん、参加費をが全然その男女で違ったみたいな
間違いない
話をしてたんですよね。でその時確か男性がいくらって言ってたかな、確かまあ本当に覚えてる範囲で言うと確か6000円ぐらいで、女性はなんか500円ぐらいだったんですよね。
500円見くびられてるな。
という、それってまあなんていうか、ある意味その何も考えないでいたら女性ラッキーっていう感じなんですけど、よくよく考えるとまあ給料低いしこんぐらいの参加費にしてやらな参加できんやろみたいな感じで、ある意味なんていうんですかね、経済的にも下だと思われている っていう、そういった前提もあるのかなとか、
あ間違いない、
思って、これもその今回述べられてるような好意的な差別、
確かにね、よくね、本当に、まあ、これは、まあ、海外やったらその、ね、そのレイディーズファーストみたいな考え方、
うん、
まあ、女の人のためになんか、まあ、ドアを開くとか、
うん、
なんか
ありますね、
扉を開くとか、なんか、まあ、そういう、まあ、
騎士道ですね、
そうそうそうそうそう、うん、ね、レストランに行くと女性になんかの香りに払うとかおごるとか、
うん、
なんかそういうことがあるんだけど、なんかまあ確かにね、いいようにも見えるんだけど、やっぱりその根本にあるのはその女性に対する根本的な、ね、
うん、
差別が元になってるんだよね。だからやっぱり結構、この差別自体がなかなかなんだろうね、根深いし、見つけにくいし、指摘するとなんか逆に指摘した方がなんかちょっと罰信を受けるのがなんか結構 あるんですよ。なんかその延長で言うと、まあ、まあ日本でいる、日本にいる、まあ、その外国人の僕が結構こういう、まあ、似たような、なんだろうね、経験はたくさんしますね。なんか例えば、よく言われるのが、まあ、日本語喋ってる時に、まあ、普通になんかバーとかで、日本人より、あなたは日本人よりも日本語を知ってますねみたいな、
ほうほうほうほう、
でまあ褒めてるじゃないですか、
褒め言葉みたいな、
でもやっぱりそれを言ってる時点では、なんだろうね、僕とそのいわゆるその一般の日本人は根本的に違うカテゴリーに置かれてるわけだし、僕はそういう例えばなんだろうね、日本の文学を知るべきではないとか知るはずがないものを知ってるのが驚き、みたいな、
例えば
外人なのに
源氏物語とか言ったら、そうそうそう、そんなの知ってるのみたいな、
そうそうそう、日本人より知ってるんだみたいな、そんなことないやん普通に、まあもちろんね、ある日本人よりは知ってる、ある日本人よりはもちろん知識が乏しいけど、でもなんかそういうなんか褒めるつもりの言葉が、結構まあ自分がもうちょっと気に障るような、でもこれを例えばちょっともうなんだろうね、その相手に指摘すると、なんでそんなリアクションするんですかみたいな、
こっちは褒めたというか、なんていうか、
ね、ひねくれてるねみたいな、
ひねくれてるね
よく言われるよ、もう、とか箸が上手ですね、
それは言うかもしれないですね、私も言っちゃうかもしれないです、
ダメ絶対に言うなよマジで、
はい、
だって直子がフォークとナイフを使ってる時に、フォークとナイフ上手だねみたいな、
それは
よく上手にペンが使えますね筆じゃなくてみたいな、
筆じゃなくて、なるほど、
おかしいやん、こんなになんかね、こんなになんか中華料理がなんか流通してる世界なのに、もうほとんどの人は箸が使えるし、逆に箸が使えないやつら、珍しいぐらいな感じなんですけど、だからまあ、要はね、なんかその外国人なのに使えるっていうのがすごいみたいな、
ある意味それもなんていうか、やっぱり日本文化をあんま知らないだろうとか、箸は使えないだろうみたいな、
はいはいはいはい、
そういった考え方を取ってるみたいな考え方が背後にあるから、
ね、
その褒め言葉っていうのが出てくる感じなんですかね。
そう、なかなかね、 だからまあ、これをそのジェンダーの話に戻るとやっぱりその女性に関する褒め言葉、
うん、
女性は優しい、寛容的、
うん、
なんか共感できるとか、
うん、
そういうなんか肯定的な表現がいっぱい聞かれますけど、
うん、
まあ、それもね、なんだろう ね、まあ、ね、エッセンシャリズムってなんて言うんですかね、
あ、本質主義とか
本質主義的な考え方、うん、本来は女性はこういうものだっていう考え方に基づいてるから、
うん、
でその本質主義のからもうその悪い差別も出てきてるから、
うん、
やっぱり根本的にそういう考え方はなんだろうね、褒め言葉だろうがけなし言葉だろうが、
うん、
そういうのをちょっとね、なんか全部もうなしにした方がみんなのためになるような気がするんですけどね。
確かにその男女とか外国人日本人って確かにこうカテゴリー分けした時のカテゴリーの一つではあるかもしれないけど、
うんうんうん、
それがこう自分のアイデンティティの大きな部分をそんなに占めてるわけじゃないというか、
うん、
そういう意味においてはその、うん、なんか分かるところがある気がしますね、
はいはいはい、
完全にそのね、やっぱ外国人日本人っていうカテゴリーを撤廃することはまずは難しくても、
そうそうそう、
それがね、自分を表現するアイデンティティの大きな部分ではないっていうのは、
うんうんうんうん、
そう考えていきたいポイント、
ね、うん、確かに、うん、はい、
ね、
そうね、まあ、本当にね、英語で言うとその positive discrimination、うん、そのね、好意的な差別は、まあ、うん、なかなか面白いですね、
うん、
なんかね、この関連でなんかちょうどさっきちょっといろいろな記事を見てたんですけど、
うん、
なんかある研究によると男性がその女性と仕事場でも普通にいろんなその社交的な、うん、場でもなんか女性と喋るときには男性と喋るときより断然その笑顔がなんかもう多いらしいんだよね。男性のその態度がすごい変わるらしい。もっと優しくなったり、逆に男性がちょっと寛容的になったりとか、女性と喋ってる時のなんだろうね、その口調とかジェスチャーとかもう全てが結構もう微妙に変わっていく傾向があるらしくて、でそれもね、こういうその好意的な差別の中にちょっと含まれるんですね、
うん、
っていうのはもちろんね、その発言だけではなく、
うん、
しかも意図的な発言だけではなく、
うん、
もう無意識的にこういう偏見とかステレオタイプが私たちの行動に影響を及ぼしているのが、
うん、
まあ面白くてなかなか恐ろしい、
うん、そうですね、なかなか意識して変えれないというか、変えるのが難しい部分にも及んでるってことですからね。
僕もね、僕も絶対に、まあ、こういう話をいろいろしてるんですけど、やっぱり僕も絶対にそのなんか無害ではないし、
うん、
無実ではないし、結構ね、うん、こういうなんか無意識的な差別はもう多分日々犯してしまってると思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、ある程度ちょっと気づくと、
うん、
ね、自分の言動をその多少は気をつけることができるんじゃないかなと、まあ、個人的に思うんですけどね。
そうですね、まずなんていうか、その自分がしていることにこう気づく目を持つっていうか、それが大事ですよ ね、
ね、
多分、
まあ、まずね、うん、女性に全部払ってもらうっていうのがまあ第一ね。
あれそういう話でしたっけ。
違う、
あれ
違うんですか。
女性に全部払ってもらうと今度は逆に男性に対する差別っていうところにつながりません。
たまにはいいでしょう。
たまには確かにね、まあ両方おごり合うみたいな形もいいかもしれないです。
もう本当にね、今回はね、うん、みたいな、はい、じゃあ他にはなんか、面白いのありました。
もう一つ、
あ、ちょっと僕はちょっと取り上げたいのは、
ほんほんほん、
その、職場におけるその、うん、例えば女性社員とか女性の女子とか、
うん、
の、
うん、
感情表現、
おー、
その怒りとか、うん、その、
あ、それもありますね、
意見のなんか主張とかに関して、
うん、
はいる、結構面白いことが書かれてて、
あ、ありましたありました、
うん、なんかね、その例えば男性が、まあまあ、これはその記事に、書いてあったように、うん、いろんな研究がその元となってるんですけど、
うん、
男性が例えば男性の女子が、
うん、
上司がね、
うん、
職場で部下に怒ってしまうと、
うん、
まあ、いろんなその、 実験に、ん？その、うん、実験に、なんか参加した被験者たちの評価は結構いいらしいんだよね。
そうですね、リーダーシップがあって、うん、コンピテンツっていうか有能だっていうふうに。
そうそうそう、それ一方、
うん、
女性の、はい、上司がそういう
怒りをね、あらわりにすると、
うん、
こう見下されるというか、あ
女性だから、
うん、
なんか怒ってるんだとか感情的だと
かヒステリーだみたいな、
はいはいはいはいはい、
感じに、こう同じ行為をしてもその人がこう男性であるか女性であるかによってこう捉えられ方というか評価が変わってしまうっていうのが確かに書かれてましたね。
で、まあそのこのまあ実験の被験者たちはもう男女関わらずこういう評価の傾向があったらしいんですね。だから女性もそういうなんか怒りを示すその女性の上司を、
うん、
も、低く評価してしまったとか。
そうですね、うん、男性だ
け
が
そういうふうに思ってたわけじゃなくて、
うん、そうですね、普段差別を受けてる方だっていうふうに思われがちな、ここも女性もまたそういうふうに差別的な判断を下してしまうっていうことですよね、うんうんうん、はい、
これなかなかもう負け戦みたいな、
負け戦
なかなか、ね、どうすればいいんだろうっていう、
うん、
で逆にその例えば女性の上司が、
うん、
その立場だとじゃあ何をなんだろう、逆にじゃあ怒らない方がいいとか、
うん、
じゃあもうみんなを優しくする、
うん、
でそれ もうかえって見下される可能性があるじゃない、
うん、
この上司は全くそのなんだろうね、決断力がないとか、
うん、
上司
確かに
頼りがないとか、
うん、
だからもうね本当にもうどっちみち、うん、
どっちみちに何ていうかあまり高い評価を得られにくいみたいなことになりますよね。
その反面、
うん、
男性は、
うんうん、
なんか普通に振る舞ったり、
うん、
なんかまあ普通に好きなように怒ったりとかしてるとあんまり何とも思われない傾向があるみたいなんです、ね、
むしろ有能だってみなされるっていうのは、
そうそうそう、
確かに驚きではある。
これがねなかなかね差別のなんか正体なんですね、
う
ん、本当に、
うん、でも面白いなと思ったら今思ったのはその日常会話とかでも、
うん、
普通に友達と話してる時にそういえばなんかこういう人がいてさっていう風に話すと、
はいはいはい、
結構な割合でえその人って男女っていう風に聞かれることが多いんですよね。なんていうかしかもそれによってなんか例えばその時その人泣いちゃってさみたいな
言
って、
はいはいはい、
それで男女って聞かれてあ男っていうと
男
で泣くのみたいな、
はいはいはい、
そういう風にこうある人のやっぱ性別がこうなんていうか男か女かであることによってその人の評価っていうのすごい変わるなって確かに感じるんですよね。
いい一番なんか重要 なんか情報になってますんだよね、うんうん、
そうなんですよね、
うん、
なんかそうですね、なんかこうある人をイメージする時にそれが男性か女性かっていうのを多分すごくみんな気にするんですよね。なんでまあこれはなんかポッドキャストの中で言ったかもしれないですけど、うん、私がその前授業の時にこう、まあ、現れてというかグループワークというかペアでこう、
はいはいはい、
挨拶をしないといけない場面で、
うん
まあ、初対面の人と挨拶しないといけなかったんですけど、まあ、そのうちの多分3人ぐらいの人にこう私が、まあ、あこんにちはみたいな感じでまず自己紹介したらこんにちはって言う前にえあの男性ですか女性ですかっていうふうに聞かれて
もう挨拶の前に
もう挨拶の前に
挨拶できないからもうまず何がついてるのかをちょっともう言ってみみたいな。
そう私のねいわばパンツの中をそんなに挨拶するよりもパンツの中が気になるのかと
すごいもう調べたいのかよみたいな
ちょっとあの危機を感じたんですけど、
いやもう悲しい話だけどだいぶ面白い
面白い。いやこっちはちょっとあれですよ
ね、絶対それも本当にね、
うん、
こっちを見てないなんか自分を人間として見てない気がしてしまうんだよね、うん、そういう、
うんうんうん、そうなんですよね。なんかこう男か女か分からないと挨拶すらもできないのかと、
えその時はなんかえちょっと当ててみとか なんか、まあ、どっちもあり、どっちでもないというかっこいい。
ちょっと自分その勇気なくて。
なんだよ、ちょっと言ってみよ、みたいな。いやいやいや、
ちょっとね、言えたら、僕そんなの関係ないじゃん。そうそうそう、言えたらめっちゃかっこいいんですけどね、うん、
ちょっとやってみるとわかるよ
やってみるとわかるやるってどういう意味なのかちょっと今考えたくないんですけどね。
ちょっと話しましょうかまあまあまあ、はいはい、なるほどね。いやでもまあ、うん、なんか冗談はさておき、なかなか
さておき、ね、
うん、本当に、うん、そういう、うん、なんだろうね、まあまあ、それが結構特定な状況でなんか、
うん、
無理やりその、ね、紹介させられたんだけど、
うん、
多分普段のそういういろんな、なんかそのなんだろうね、社交的なその交差においては、
うん、
普通に店で注文するときとか、うん、絶対にそういう判断がされてるところはありますね、
うん、
この人は女性なのか男性なのかによって人の態度が変わったりするとか、
うん、あ、確かにありますね、うん、なんかそうですね、私の場合なんかこう両方に見られる場合があるんですけど、
うんうんうんうん、
男性に多分見られただろうなっていう場合、こうおじさんというかおっちゃんたちの見る目が厳しいんですよね。
あ、マジ？
なんか前こう自転車でこうなんかこう家の近所というか走ってた時に、ちょうどなんかあの車の整備をしている、まあ、おじさんが立たれていて、はいはいはい、私多分なんかこう入ってくる車がちょっとちゃんと見えてなくて自転車でバーっとそのなんかその車が入ってきそうなところを、
うん、
まあ、横切ってしまった時があって、
はいはいはい、
その時に警備員のおっちゃんがなんかちょっとそこのなんか男みたいな感じでなんかそんななんかこう尽きるなみたいなすごい怒られたんですよねそれまで私なんかちょっとまあそのなんかそれがある以前はちょっと髪の毛伸ばし気味で、
はいはいはい、
まあ、女性に見える格好してたんで、
はいはいはい、
その時代はそんなにおっちゃんに怒られることはなかったんですよあ、気をつけようねみたいな、なんかこうね、優しい対応が取られてたんですけ
ど、
ね、やっぱ男と女とでこう対応を人って変えるんだなと思った瞬間がそういえばありましたね。
ね、使えるな。
使えるね使えるんか
なんか利用できるなんか場面があったりなんかしてたらね、
うん、
うん、もし警察に捕まった時に即座にな
んか即座に
女性ですって、
あー確かにそれは使えるかもしれないですね、
まあ、ね、捕まらないようにね、
うん、あ、はいいやいやいやいやいや捕まらないです、はいはい、
まあまあ、ね、本当にこの記事は、うん、自体がすごい面白くて、日本語版も英語版も
ありますので、ね、あります
ね、それを、ね、ちょっとサイトに Twitter にも Facebook にもちょっとアップしたいと思いますけど、
はい、
まあ、もう40分切ってしまったので、まあ、この辺にしておきましょうか。
そうですね、うん、また何かコメントや意見などあれば、あの Facebook や Twitter で、あのまたコメントといただければと思います。
はい、お願いします、ぜひ、
はい、
はい、じゃああと何か追加はありますかね。
追加は今日は大丈夫ですね。
はい、
はい
はい、じゃあ、ジェンダリッシュでした。
ジェンダリッシュでした。